子供のインターネットバイブル案内いたします。イエス様の奇跡。イエス様は私たち人間では考えられないような不思議なこと、奇跡をたくさんなさいました。奇跡はイエス様が本当に神様の子であることの印ですね。はじめの奇跡は結婚式のご馳走の時、困ったことが起こりましたよ。みんなに出すブドウ酒が足らなくなってしまったのです。イエス様のお母さんマリアはブドウ酒が足らないことをイエスに言いました。それからマリアは召使いたちにイエス様の命令にはどんなことでも従うようにと言いました。水がめの中に水をいっぱい入れなさい。イエス様はこう言われました。え、水ですか？召使いたちはびっくりして尋ねました。そうです、イエス様が言われたのは確かに水でしたよ。イエス様はそれから召使いに言われました。大きい水がめを一つ取ってきなさい。その中の水をご馳走の世話役にちょっと舐めさせてごらん。世話役がそーっと舐めてみると、あれれ、いつの間にか水がブドウ酒に変わっているではありませんか。おいしいおいしいブドウ酒ですよ。一番おいしいブドウ酒ですよ。召使いたちはびっくりしました。だってイエス様は水をブドウ酒に変えられたのですから。神様だけですね、そんな奇跡をなさるのは。イエス様はその他にもいろいろな奇跡をなさいました。ある日の夕方、イエス様と弟子たちはペテロの家へ行きました。ペテロの奥さんのお母さんは病気で熱もありました。イエス様はそーっとその病気の人の手に触れました。するとどうでしょう、すぐにその人は元気になったのです。彼女はイエス様と弟子たちに食事を出そうと立ち上がりましたよ。その晩はまるでその町に住んでいるすべての人々がペテロの家に集まったように見えました。病んでいる人たちがみんなやってきたからですね。目の見えない人、耳の聞こえない人、口の聞けない人、手や足が自由に動かせない人たちです。それにね、心の中に悪魔が入っている人たちもイエス様のもとに押しかけてきましたよ。さて、イエス様はそんなにたくさんの人々を助けられるのかな？イエス様は神様の子。もちろん助けることができます。そう、イエス様はみんなを助けられました。イエス様のところにやってきた人はみんな治していただいたのです。松葉杖を持って足を引きずりながら歩いていた人は今歩けるのです。走ることも飛び跳ねることだって平気ですよ。その他の人々もやってきました。その人たちは癩病という病気になって体が醜く変わっていました。その癩病の人たちも元通りのきれいな体になりましたよ。イエス様が治してくださったのですね。悪魔に苦しめられている男の人たち、女の人たちはみんなイエス様の前に立ちました。イエス様は悪魔に命令しました。すぐに立ち去るのだ。悪魔はイエス様の言葉通り彼らから逃げていきました。みんな喜びでいっぱいですね。もう悪を恐れてビクビクしなくてもいいのですから。人混みの後ろの方からどうやら 4人の男の人たちが友達をイエス様のところへ連れてこようとしているようですよ。でも大丈夫？イエス様に近づけるでしょうか？一体どうするのかな？心から信じ合っている4人の男の人たちは、病気の友達をその家の屋根の上まで運び、屋根の板を外し、その穴から病気の友を吊り下ろしましたよ。なるほど。これで病気の友達をイエス様に近づけられるのですね。イエス様はその4人の男の人たちの信じる心をご覧になりました。そこで病気の人に言われました。あなたの罪は許された。さあ、ベッドから降りて歩きなさい。すると病気の人はすっかり良くなり、元気にすくっと立ち上がったではありませんか。イエス様が治してくださったのですね。そのすぐ後、イエス様は弟子たちと一緒にボートに乗られました。ところが海に恐ろしい嵐がやってきました。ザブーン、ザブーン、波が襲いかかります。イエス様はぐっすり眠ってしまわれたようです。怖くてたまらない弟子たちは泣き叫びました。主よ、どうか助けてください。私たちは死んでしまいます。沈まれ。イエス様が波に命令されました。その途端、海は今まで嵐などなかったように静かになったのです。この方は一体なんて方だろう。イエス様の弟子たちはつぶやきました。風や海さえも従うのです。弟子たちは心からイエス様が神の子だと信じました。なぜならイエス様の奇跡は彼の栄光を表しているのですから。今までそのことがわからなかった弟子たちは目の前で奇跡を見てわかりましたよ。彼らはこれからイエス様が人間の世界で神様に仕えられながらもっともっと素晴らしい奇跡を行われるのを見るでしょう。終わり。イエス様の奇跡。神様の御言葉、聖書に記されているお話です。マタイ8から9章、マルコ1から2章、4章、ルカ4章、8章、ヨハネ2章。あなたの御言葉が開かれると光が与えられます。詩編119章130節。神様がすべてのものを作られた時のこと。神様の御言葉は聖書に記されているお話です。創世記1章から2章。あなたの御言葉が開かれると光が与えられます。詩編119章130節。この聖書物語は私たちを作ってくださった素晴らしい神様についてお話ししています。神様はあなたが神様のことを知ってほしいと思っていらっしゃるのです。神様は私たちが良くないことをしてしまったことを知っていらっしゃいます。それを神様は罪と呼ばれています。その罪の報いは死です。けれども神様はあなたをとても愛していらっしゃいますので、ただ一人の御子イエス様をこの世に送ってくださいました。そしてあなたの罪のために十字架上で亡くなられたのです。けれども、それからイエス様はよみがえられ、天国の家へ戻られたのですね。もし、あなたがイエス様を信じ、許してくださいとお願いするなら、 イエス様は許してくださいます。イエス様は今あなたのところへ来て、あなたの心の中に住んでくださいます。そしていつまでもイエス様と一緒に生きることができますよ。もしあなたがこれが本当だと信じるなら、神様にこう言ってください。愛する神様、私はあなたが神様と信じます。あなたは人となり、私たちの罪のために亡くなってくださいました。そしてよみがえって今生きていらっしゃいます。どうか私の心の中に来て罪を許してください。それで私は今新しい命をいただけます。そしていつかあなたのところへ行き、いつまでもあなたと一緒にいることができるのです。あなたに従えますよう、あなたの子として生きることができますよう、助けてください。アーメン。毎日聖書を読み、神様とお話ししましょう。ヨハネによる福音書3章16節。文エドワード・ヒューズ、絵バイロン・ウンガー、ラザラス、改作者E. フリーシュバター、サラ・エイス、翻訳者ユーコ・カジキ、監修者ダン・エルリック、アラステア・パターソン。